イリノイ遠景近景藤本和子。タブロイド版新聞の精神。タブロイド版新聞とは、戦場的記事や写真がたくさん載っている大衆紙と英和辞書などには書いてある。アメリカのスーパーマーケットの勘定場には多くのタブロイド新聞が並べてある。買い物の勘定を済ませる順番を待つ間、それらのタブロイドの見出しを見るのは大いに興味深い時間の潰し方である。ある時は見出しのあっぱれな機械さに眠気を催しているような時でさえ、私の目は丸くなる。そうだ、タブロイド版新聞の根本精神とは何か、その点について少しく考えてみようではないか。そこで時々タブロイド版新聞を買ってみた。しかしながら、陳列棚から最も面白そうな三紙ぐらいを取り上げるときにはいつも、そのあたりに知り合いの誰かがいないかどうか、思わず確かめてしまう。まああなた、そのような新聞を愛読してるんですか、と知人に言われたら、私の当惑ぶりはいかばかりか。そう口に出して言わないものも、心の中で私をすっかり軽蔑するだろう。言うまでもなく、軽蔑されることなんか怖くはない。しかし、誰かに見咎められたら、私はきっと言い訳するだろう。別にこういうものをいつも読んでるわけじゃないのよ。タブロイド版新聞の真髄とは何か、その点についてちょっと考えてみたいと思って買ってみるわけよ。週刊世界ニュース、ウィークリーワールド新聞の1月21日号のトップ記事は、なんと、毛皮のコートに殺された女性だった。いかなる経緯でそうなったのかは、専門家の意見を求めてさえ不明なのだが、どうも彼女自身が着ていたミンクのコートが生き返って、彼女を引っかき、噛みつき、かじり殺したようなのだ。彼女はアメリカ人で、富豪の未亡人で、ハンガリーへ観光旅行に出かけたが、ブダペストの高級な宿屋の廊下で死んでいるのを発見された。死因は出血多量だった。警察は、遺体は全身噛み傷、切り傷、引っかき傷で覆われていた。廊下で小動物が、キーキーと鳴き声を上げ走り回るような音を聞いたと証言している人物がいる。そして、遺体のそばに残っていたものといえば、毛皮のコートの裏地だけだった。誰かが彼女に襲いかかり、引っかいて、コートの毛皮だけ盗んでいったのか。あるいは、コートが生き返って、彼女を殺したとしか考えられない、と報告した。宿のフロント係は、彼女は濃い茶色のミンクの長いコートを着ていたが、ミンクは毛皮だけでなく、まだ頭と足と尾もついたままになっていたと証言しているのである。なぜなら、ミンクの長いコートは別に珍しくはないが、足や尾がついているタイプはとても珍しいので、記憶していたのだ。警察は、人間が彼女を襲った証拠は発見されていないし、殺人現場には指紋も全然発見されていない。 しかも人間が噛んだことを証拠立てるような唾液や毛髪も発見されていない、と発表した。そして、しかし、遺体の傷には紛れもなく動物の唾液がついていたので、確かに奇異な事件ではあるが、我々としては、コートが彼女を殺したに違いないと結論するほかない、と語ったのである。検査の結果、傷は、動物の爪と歯によってつけられたことも判明した。こんなに突拍子もない素晴らしい記事は、締め切りに追い詰められた記者が破れかぶれになって書くのだろう。こういう摩訶不思議な事件に関する記事には必ず、専門家の意見という表現が使われていることにも、私は注目している。ミンク殺人事件よりもっと恐ろしい話もある。死んだ男が使っていた入れ歯が朝も夜も絶え間なく喋るというのである。ジョニー・モロイは1989年65歳でこの世を去った。しかし彼が残していった入れ歯は生前の彼の口調で今もなおおしゃべりをやめないのだ。入れ歯は大方、歪談と近所の人々の噂話をしているが、時には憤慨して、妻と娘をどやしつけることさえある。なんとも不可解な話だが、確かに声ははっきりと聞こえるのである。葬式の直後、入れ歯が最初に口にした言葉は、ハロルド、酒をくれ、だった。それは、生前のジョニーが、バーで酒を注文するときの口調そのままだった。それ以来、入れ歯はずっと喋りっぱなしよ、と妻は嘆いている。娘が入れ歯を専門家に見せたが、誰にも謎は解けない。入れ歯を作った歯科医も、ごく普通の方法で作ったものだ、と言っている。個人のことを思うと、家族は入れ歯を捨てるに忍びないので、とりあえず、今のマントルピースの上に置いてある。普段は入れ歯のおしゃべりは無視されているが、癇癪を起こした時には、浴室に追放されるそうだ。入れ歯は時に、妻を、怠惰で恩知らずだとなじるが、彼女は、ジョニーの霊が入れ歯に取り付いたのだから、喜ぶべきだと語っている。もっともっと恐ろしい話はいかが？マクマウスである。エリック・シュナイダーは、ニューヨーク州方々寺の州道111号線511番地のマクドナルドで、ポークリブのサンドイッチを注文して一口食べた。しかし、腐ったような味がしたので、サンドイッチを開けて中身を調べた。するとどうだ？そこには、後ろ足が2本あった。そこで彼はマクドナルドを訴え、100万ドルの慰謝料を要求した。マクドナルド社のその地域の経営責任者は、我が社は品質管理において自信を持っている、と語っているそうだが、エリックは彼の妻と3歳の子供がちゃんとネズミのサンドイッチを目撃していると主張している。それだけではない。警察の調書にも、 ネズミのように見受けられると記録されているのだ。エリックは警察を呼んだ後、スミスタウンの病院の救急室へ直行した。病院は食べ残しのネズミをホルマリン漬けにして、ニューヨーク州立獣医学校へ送った。エリックの弁護士は、取材に来た記者に伝えた。標本は、加熱されたネズミの体の一部であることが判明したよ。彼の推理によれば、マクドナルド社は、オハイオの工場でポークを処理している。そこできっとネズミが紛れ込んだのだろう。事件が起きたのはすでに3年前のことになるが、エリックは今も、毎晩、ネズミサンドの悪夢を見る。さて、一つ神秘的な話もいかが。例えば時間がワープして、中世の黒死病、ペストにかかった男の話。ノルウェーのある町で、ペーターという35歳の男性が、高速道路に佇んでいて、警察に保護された。ペーターは述べた。そう、2、3週間前のことだが、道を歩いていたら、いつの間にか知らない土地に来ていることに気がついた。そこはどうも14世紀のイタリアの村のようだった。僕は数人の村人に、ここはどこだろうか、と尋ねたのだが、誰にも僕の声は聞こえないようだった。でも僕にはある程度の歴史知識があるので、彼らが疫病と戦っていることは見て取れた。僕は駆け出した。その後のことは記憶がはっきりしないのだが、気がついた時には、2時間も経過していた。警察の精神科医は、この事件については黙している。しかし、ペーターが訪ねた医師のオブハイムは、彼がペストにかかっていると診断した。そればかりか、スイスのある高名な異常現象研究者は、時間がワープして、エリックが14世紀に迷い込んだことはあり得る、と語っているのだ。そういうことは意外にしょっちゅう起こっているのである。現在のノルウェーでペストにかかる可能性は皆無なのに、彼が罹病した理由を説明するには、そうとしか考えられないじゃないか。彼の生命に危険はない。今日の薬剤をもってすれば、ペストは完治する。本当に面白い話はキリがない。自分のおならのガスが引火して爆発してしまった男の話などはすごい。オーストラリアのある町で、テド・ブルームという若い男性が、腹にひどいガスが溜まるのに苦しんでいた。ガスはところ構わず出るので、友人との付き合いすら減っていた。ある日、悲劇の人テドは、自動車修理工場へ、修理を頼んでおいた自分の車を取りに行ったのだが、工場の修理工が、アセチレンのトーチに点火して作業をしているそばを通りかかった時に、おならをしてしまった。すると、おならのメタンガスが引火して、彼はたちまち爆発して、粉みじんになった、というのだ。それはまるで、人間ヒンデンブルクだった。 と修理工場の工員たちは証言している。彼を見た医師は、体内のメタンガスが爆発して死亡したケースというのは、かつて耳にしたことはないのだが、と言った。しかしこの事件は、確かに誇張が死を招いた実例と言えるだろう。夫婦喧嘩して、妻を冷凍になったリスの死骸で殴って殺した男の話。謎は、なぜその夫婦の冷蔵庫には、冷凍になったリスの死骸が何十匹と入っていたのか、ということだ。入れ墨してもらってくるぞ、と妻に宣言して、休暇に出かけていったレンガ工の話。二週間の休暇のうちの37時間を、彼は入れ墨をしてもらう苦しみに耐えた。9000ドルもかかった。やがて帰宅した彼の顔一面と上半身には入れ墨が入っていた。模様は怪物やトップレスの女性や蜘蛛の巣などで、彩りも赤、青、緑と鮮やかである。彼は、俺が入れ墨師に注文したんだ。頭の中からどんどんアイデアが湧き出たのさ、と言っているが、妻は驚き呆れ、一歳になる息子は恐怖に泣きわめいている。それにもかかわらず、彼は、次はまぶたの上に入れ墨することを目標にして、日を送っているのである。翼の生えた赤ん坊が生まれた。専門家は、突然変異だと言っているが、両親は、いや違う。赤ん坊は、神に使わされたと主張している。カリフォルニア在住のある白人女性は、自分がごく平凡な要望であることに絶望して、整形手術をして日本人の女性の顔になった。記事の中には、術前、術後の写真として、白人女性の顔と完全にアジア人女性の顔の写真が堂々と載っている。微塵も共通点のない二つの顔だ。しょっちゅう載る記事は、やはり何と言っても、エルヴィス・プレスリーは実はまだ生きている、というものだ。テネシー州の人口100人の小さな町のコンビニエンスストアで、冷凍のほうれん草と、マルボロを一箱買っているところを目撃した者がいる。これが証拠の写真だ、という手のものである。そのプレスリーは、とても小柄で、満月のような顔をして、ボーボーの髪をしている。広告がまた怪異である。最も多いのは、運勢判断、駅舎の広告であるが、無数にあるそれらを丁寧に読むと、恋人の冷めた愛を取り戻してあげます。他者を完全に操る方法を伝授します。という広告が多い。それから、次に多いのは、肥満解消の広告。と思うと、肥満解消のゴムベルトかなんかの全面広告の隣ページには、小さなちぶさを、早速大きくします、という難航の広告があったりする。さらに次のページをめくれば、大抵は、痩せっぽちのままでいてはいけません。体重と筋肉増強のための運動器具は、これ一つあればいいのです。 というような広告がある。このようにタブロイド版新聞は有名人の気候に対する善男善女の覗き趣味や不安や恐怖や密かな欲望と障害者に対する卑しい関心を満足させ、自然の突然変異という現象や悪魔という観念や暴力への関心、宇宙の謎などへの好奇心をかき立てることを使命と考えているようだ。しかしそれにしても、こんな記事を毎週でっち上げなければならない人々の苦心はいかほどなものか。単に嘘の話をでっち上げるだけでは済まない。まことしやかな写真まで添えなければならないのだ。スーパーマーケットの環状場でタブロイド版新聞の見出しを食い入るように眺めつつ、私は編集者や本紙特派員という人々の筆舌に尽くしがたい辛酸を思いやってみるのである。